レドエルラジオ。
こんばんは。1月28日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。80.3MHz アイアンドウララ FM で今週もお届けいたします。2020年になりましたね。令和2年ですか。もう令和っていうの去年知らなかったです。僕が2019年年越した後は。ただこうやってね、2020年ってすごい霧のいい数字ですし、オリンピックも始まります。僕もいろんなことにチャレンジして、僕の中の金メダル取れるような1年にしていきたいなと思っております。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第4週のパーソナリティを担当いたします、青尻哲学者のカントです。よろしくお願いいたします。今週はなんとゲストアシスタントにのほさんに来てもらっています。
はい、こんばんは。LINE LIVE から来ましたのほさんと言います。よかったら皆さん仲良くしてくださいということでよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。もうめちゃくちゃいい声 で
ありがとうございます。
顔もイケメンで、
いやいやいや、
ちょっと電波には乗らないんですけどね。まあ、LINE LIVE っていう電波、
そうですね、
まあ、Wi-Fi ですか、 Wi-Fi とか
配信アプリ、
配信アプリのその電波を使ってのほさんの顔をね、
そう、ぜひ見に来ていただけたら、
今度見てください。というわけでどうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今週のスポットライトのコーナーではタイムマシンについてお話しいたします。後半は週担当パーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第4週の今夜はカントの哲学的この1曲、まあ僕がおすすめする曲とね、そのアーティストをもう哲学的に説明しようかなと思っております。またリクエストやおすすめ音楽もございますので最後までお楽しみください。はい、準備はいいですか。
緊張してますが。
緊張してます。
はい。
これ僕が、ラジオとラジコって言ったら、ラジオとラジコって一緒に言いましょうね。
同時ってことですか。
同時です。
かしこまりました。
はい、それでは、今週も行きましょう。みんなとつながる、
ラジオとラジコ。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイは、キングヌーで白日。今週のスポットライト。今週のスポットライトのテーマはタイムマシンです。今日はゲストアシスタントにのほさんに来ていただいております。
こんばんは、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。のほさん、タイムマシンって知ってますか。
タイムマシンはちょっとドラえもんとかで知ってる程度で。
ドラえもんに出てきますね。
そうですね。
なるほどなるほど、はい、でそのタイムマシンという名前、
はい、
いつ出てきたかってわかりますか。起源というかタイムマシンの起源。
起源、
はい。まあ、みんなタイムマシン、タイムマシンって世の中言ってますけど、はいはい、まず誰が考えたんだと。
そもそも存在しないものじゃないですか、タイムマシンっていうものが。
ああ、そうですね。
なので、はい、起源って言われると、アニメとか漫画から出てきたのかなとはちょっと思ってしまうところあるんですけど。は
い
は
い
は
い、多分、アニメ、漫画って、ここ100年ぐらいですか。ここ、手塚治虫出てきてからぐらいですね。
ぐらいですかね。
もっと前なんですよ。
ほう。
もっと前の、そういうアニメっぽいのって他に何かある。あれかわかります。
え、なんだろう、
アニメっぽいというか読むやつです。漫画以外に読むやつ、
はい、古文みたいな、
古文まあそこまでいかないんですけど、はい、小説ですね。
あ、小説、はい、はい、
小説で1895年に、
はい、
H.G. ウェルズという人が発表した作品で、ザ・タイムマシーンっていうのがあるらしいんですよ。
じゃ、その方が起源というか初めてタイムマシーンを作った方ってことですかね。
だからその人々に広く知られるようになったのが、その1895年のタイムマシーンという小説。
なるほど。
小説、多分小説ですね。
はい。
からなんですね。なのでそこでタイムマシーンっていうのが広まっていったっていうところらしいです。生まれてましたか？
いや、全く
生まれてないですか。
そんな老けて見えます、ね。
いや、とても若く見えるんですけども、
はい、
逆に肌のツヤがいいので不老不死の力を持ってるんじゃないかなっていうところを思って聞いてみたんですけども、違いましたね。
そうですね、タイムマシーンでね、未来に来てる可能性もあるんでね。
ああ、そういうことですね。そういう可能性ありますね。
ありますね。
はいはいはい。で、一応まあそうやってタイムマシーンっていう言葉が生まれたんですけども、 まあ、20世紀までは時間というものは、まあ、完全に不変なものであって、
はい、
まあ、タイムトラベルっていうのは科学的にできないと言われてたんですよ。はいはい、ただ、最近でもないですね、アインシュタインが出てきてから、
はい、
相対性理論というのを出して、
はい、
それから可能なんじゃないかなというところ、学説も今出てきてます。
なるほど。
何か未来に行く方法とか何か知ってますか？
いや、できるのであればしたいですけど。
できるのであればしたいですか？
全く知らんすね。
知らないです。
はい。
過去に行く方法は今のところないらしいんですけど、はい、その有効な手立てがないらしいんですけども、うん、未来に行くのは、なんかその、すごい速いスピードで移動すれば、
はい、
未来に行けるって聞いたことない、ありません？
え、そうなんですか？
そうなんですよ。
初耳ですね。
初耳ですか？はい。なんかその、飛行機とかに乗ると、ほんと 0.00001 秒ぐらい、未来に行ける。
はい、あ、でも本当に、そんな、
そんなもんなんですけど。
というか、はい。
例えば、
はい。
まあちょっと映画の話になるんですけども、
はい。
なんか映画でタイムマシンの映画って見たことあります？
タイムマシンの映画？
はい。
いや、タイムマシンを乗る映画っていうと、なかなか思いつかないです。
ドラえもん以外にはやっぱり。
思いつかない。
思いつかないですか。
はい。
映画はドラえもんですか、いつも。
ドラえもんです。
ドラえもん。さすがです。例えば、バックトゥーザフューチャーとか聞いたことないですか？
あ、見たことあります。
あります。
有名ですね。
有名ですよね。猿の惑星とか。
あれってタイムマシンでしたっけ？
タイムマシンではないか。ただ、ちょっと今言いたいことの中で、はいはい、その、高速、光の速度で移動すると、はい、その移動してる人は、
はい、
すごい、時間が短くなるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
流れが遅くなるんですよ。
はい。
外にいる人よりも、なんかそのマシンに乗っ、その宇宙船に乗ってる人は流れ遅いんですね。
はい、はい。
なので、この猿の惑星、ちょっと僕も、ちょっとあんまり見たことないんですけど、
はい。
その、高速、速い宇宙船に乗って旅をして帰ってきたら、はい、もう何百年も経ってたっていう。
ああ、そういうお話なんですね。
そういう話なんですよ。なので、高速、とても速いスピードで移動すると、はい、未来に行けるんですよ。
ちょっと、走ってみますかね。
走ってみますか。ほぼほぼ変わらないですけども。
そうですね。
そうなんですよね。で、その、まあ、車とか、自転車とかだとほとんど変わらないんですけども。
はい。
まあ、そうですね。飛行機よりかは、何でしたっけ、スペースシャトルとか。
はいはいはい。
あと人工衛星に行ってる人たち。
はい。
が帰ってくると、はい、2年間ぐらい行って帰ってくると、
はい。
なんか、0.0何秒ぐらい未来に
行ってるんですか？
行ってるらしいんですね。
へー。
それが、今世界記録みたいな感じで。
役立たない秒数ですよね。
役立たない秒数ですね。ほぼ意味ないんですけども。
ですよね。
そうなんですよ、
はい。
未来、そうなんですね。なので、一応方法としては、あるってことです、
はい。なるほど。早く動けばいいんですね。
早く動けばいいんです。そうなんですよね。まあ、早く動きますか、じゃあ、そしたら。
そうですね。ちょっと早めに。
はいはいはい。
動いていければ。
ラインライブもちょっと早めに。
早めに巻いて
ったりして。ちょっと喋るスピードも早めにとか。
そう、早口でいけば。
はいはい。
短くできますかね。
ですね。あとなんか方法ないですか？
あと方法ですか？
はい。自分がタイムマシンになるというか。
タイムマシンになる。もともとターミネーターみたいになってきちゃいますけどね。
そうですね。
未来に送り込まれるみたいな。
はいはいはい。まあ、そんな感じでね。
はい。
まあ、未来に行く方法が、あるということです。
はい。
はい、あなたは、どんな未来に行きたいですか？まあ、いろんな未来があるとは思うんですけども、
はい、
まあ、それぞれの未来にね、進んでいこうじゃないかというところで、聞いてください。SKE48 で未来とは。お聞きいただきましたのは、SKE48 で未来とはでした。さあ、第4週担当パーソナリティに私、カントと、
LINE LIVEから来ました、ノホさんと言います。
で、お送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトのテーマは、タイムマシンです。タイムマシンの、まあ、その起源。まあ、タイムマシンという小説から、まあ、人々に広く伝わったっていうのは、前半でお話ししました。
はい、
後半では、やっぱりここは、ね、聞きたいですよ。ノホさんが、
はい、
タイムマシンと言ったら、やっぱ過去に行くか、
はい、
未来に行くか、じゃないですか。
はい、
ノホさん、どっちなのかなと思って聞いていいですか？
そうですね。やっぱ未来の自分見てみたい気もするんですけど、
はい、
過去ですかね、自分は。
過去、
はい、
どれぐらい前の過去ですか？
本当、
なんか、はい、
そんな偉い昔ではなく、本当ここ数ヶ月。
数ヶ月。
はい。
100年前とかじゃないんですね。
それこそ未来から来たってなりますからね。
はい、はい、あ、じゃあ自分の知ってる時代に戻りたいってことですか？
そうですね。今覚えてる時代に。
はい、はい。どんな時代に戻りたいんですか？
そうですね、それこそ今回この場にカントさんと一緒にラジオやらせていただいているのも、はい、LINE ライブのイベントをきっかけにやらせていただいているんですけども、
はい、
私が LINE ライブ始めたきっかけがちょっと8ヶ月ほど前に LINE ライブ自体を始めたんですけど、
結構最近です
ね。そうですね、はい、本当にここ最近始めさせていただいて、うん、要は精神疾患というか、はい、病気になってしまってお仕事ができなくなってしまったんですよ、
はいはいはいはい、
でその時に、もともと LINE ライブで活躍されていた、配信者さんにお誘いを受けて、
はい、
君は LINE ライブとかで人に見てもらって愛されるべき人間だから顔出し配信をしてやれよって言われたのがきっかけなんですけど、本当にその頃、うん、要はいなくなりたいだの、
はい、
もう人に必要とされていないのであればっていうことばかり言っていたので、うん、その頃の自分に戻って要は8ヶ月後今こうして、はい、皆さんに声をお届けできるような場所で、
はいはいはい、
仕事ができてるぞっていうことを伝えて頑張れよっていう言葉をかけたいですかね。
素敵ですね。そうか、じゃあそしたら、はい、過去に行って何かを変えたいとかじゃないってことですね。
じゃないですね。
勇気出せよっていう一言、
そうです、
言いたいってことですね。
本当にしんどかったので、
はいはいはい、しんそうですよね。
そうですね。
でもこうやってラジオできてるのはとても嬉しいですね。
そうですね、めちゃくちゃ嬉しいです、はい。
そうか、過去ですね、
はい。
なんか変えたい過去とかないってことですか？
変えたい過去。
今がもう最強みたいな。
今が最強ですけど、はい、まあ変えたいというか、取り消したいとか。
取り消したい。
はい。あの時、これをやってればもうちょいモテてたんじゃないかなとかは、はい、ありますけど、これといってなんか人生を変えたいみたいなことはあまりないですね。はい、
じゃあそこでちょっと鬱になってしまったことをなくしたいとか思わないってことですか？はいはい、
そうですね。鬱になったからこそ、
はいはいはい、
今この場に立っていて、今それこそ、僕のことを推していただいているというか、応援していただいて、うん、こういう場に立たせていただいている皆さんがいるのも、その、病気になったからであるので、はい、なったことについては別に、
前向きですね。
そうですね。なりたくないというか、それがあってこその自分なので。
はいはい、いや、言葉に重みがありますね。いや、そうか。そうですね、はい。そうか。僕、過去に行ったら、まあ、確かに、もう、のほさんが言う通り、
はい、
あの時の失敗があるから、
はい、
今こうやって僕もラジオやってるっていうところがあるのでね、
はいはい、
そののほさんの話聞いた後に、こうやって過去変えたいとか、なかなか軽く言えないっす。
ああ、言いにくくなっちゃうんですね。
マジで言いにくいんですけど、
あるんですか？
そうですね。変えたいこと。
はい、
まあ、そうだな、変えたいこと。いやでも僕未来派なんですよ、割と。
はいはいはいはい。
はい、未来行って、
はい、
あ、こんな世界になるのかっていうのをただ見たいだけ。
ああ、なるほどなるほど。
変えたいとは思わないです。
自分がどうなってるかとかを見たいってことですか？
自分よりもっと先ですね。
ああ、もっと先。
自分は、ちゃんと思い描いたビジョンで進んでいくっていうのを確信してるんで。
ああ、なるほどなるほど。
いいんですけど、それは。
かっこいい。マジかっこいいですね。
まあ、どんな方向に行っても、その、はい、さっき言ったのほさんが、はい、乗り越えて先に何かあるじゃないですか。
はい。
それだったらもういいかなっていう、オールオッケーだなって思ってるので、
はい、
それよりか、なんか何百年後の世界、
はい、
スマホがない世界に行きたいです。
あ、スマホがない世界、どうなってるんですかね、
はい。どうなってるんですかね。
ちょっと楽しみですよね。
まあ10年後とかかもしれないですけどね。
早いですね。
早いっすね。
生きてるっすね、全然。
全然生きてますね。未来行く必要ないかもしれないですね。
見れちゃうかもしれないですね。
見れちゃいますね。
はい、
そうか。でもどうなんだろう、みんな未来と過去どっちの方が行きたいんですかね。リスナーさんどうですか？
リスナーさん、うちのリスナーさんたちは、どうなんですかね、はい、
まあ、聞いたことないですよね。
聞いたことはないですけど、はいはいはい、要は、もう少し若ければ、出会えてたかもしれないのに、とか、嬉しいお言葉言ってくれるリスナーさんとかはいますけど、はいはいはい、でもそれ、もうご家庭を持っていたりするリスナーさんとかもいるので、
はい、
そういうことを考えると、今のままが幸せっていう方々も多いのではないかなとは思います。
いや、本当に今日一番の名言出ましたね。やっぱ今に生きるしかないんですよね。
はい。
今が、今に満足して、満足するというか、今が最高の形。
はい。
なんですかね。
そうですね。
すごいなぁ。やっぱ LINE ライブやってる人の言葉の重み違いますね。言葉で毎日語ってる人たちは違いますね。
毎日毎日。
はい。
何時間とやってますね。
何時間とやってて。
はい。
そうか、それで積み上げてきた今があって、今ここのラジオに出ていて。
はい。
で、こうやって僕ら生きてるわけですけど、これがまあやっぱり、まあ未来に行くより過去に行くより最高の形なのかもしれないですね。
はい。そうですね。
ありがとうございます。ということで皆さん今に行きましょう。以上、今週のスポットライトのテーマはタイムマシンでした。
レイドウェルライスクラブ。
カントの心を揺さぶる哲学的この一曲。今僕らの流星。さあ、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー第4週の今夜は、カントの心を揺さぶる哲学的この一曲をお届けいたします。本日ご紹介させていただくのは、尾崎豊で僕が僕であるためにです。のほさん、尾崎豊って知ってますか？はい、もう伝説的なアーティストがいるんですけど。
そうですね、今伝説的って言われちゃって知らないっていうのもあれなんですけど、はいはい、ちょっと名前を存じ上げている程度 で、ね、曲とかはあまり
知らないです、はい、もう亡くなっている方なので、はい、まあそうですね、まあ10年前20年前ぐらい全盛期だったのか、10年じゃないです、もっと前ですね、はい、20年ぐらい前なんですかね。はい、で尾崎豊っていうのもちょっと結構イケメンで、
はいはい、
そして熱い歌を書いて、
なるほど、
うん、熱く歌う人なんですけども、
はい、
まあ、聞いてください。これは
尾崎豊さん、
尾崎豊聞いてください。
わかりました。
で、まあ尾崎豊、この前 YouTube 見てたら、
はい、
その健城徹っていう人が桃源社の社長でいるの、それ知ってますか？
もう存じ上げないです。
そうですね僕も最近知ったんですけど、はい、なんかその人が20年ぐらい前に出てたテレビで尾崎豊について語ってる番組があったんですよ、
はい、なるほどなるほど、
まあ、ギリギリカラーになったぐらいの画質のやつで語ってたんですけども、はい、で結構この尾崎豊っていうのはなんか心を鼓舞するような歌を書くんですね、
はい、
でその時にその健城さんが言ってたのは、
はい、
もう弱いからこそ、はい、まあ、自分を奮い立たせるために詩を書くんだと。
ああ、なるほど、
はい、弱いからこそ歌うんだと、
はい、
強い歌を、
はい、
勇気づける歌をというところで、あ、自分もそうだなと。結構そのツイッターとか昔、はい、ポエムをめっちゃ書いてたんですよそれは自分を救うため、はい、自分の心を救うために結構書いてたところがあって、まあ、それが誰かの心に届けばいいなと思ってたんですけども、
はい、
やっぱ自分が弱いからこそ言葉にしたいんですね、
はい、なるほど。
野穂さん、そういうのあります？
そうですね、その今おっしゃった通りツイッターなどでポエムなどを上げてらっしゃる方がいらっしゃるのも知っているんですけども、
はい、
そういった思いがあって言葉にしているんだなって考えると、やっぱ考え深いものがありますね。
うーん、実際野穂さんは LINE ライブでどういった意味合いで LINE ライブやってるんですか？
は
い、
それこそ先ほど言った通り、病気を治したいからっていうのがあったんですけど、はい、職場復帰もして、
うん、
今普通に一正社員として、
はい、
職業として普通に一般社員をやってるんですけども、はい、こうして皆さん、もともと声も自分の声が大嫌いで、低すぎて聞き取りにくい。
いや、めっちゃかっこいいっす
ありがとうございます。それも、要は見てくださるファンの方々が、
はい、
声が素敵だ、ラジオをやってほしいとかいうお言葉をいただいて、自分の声のがだんだんだんだん好きになって背中を押されて、
はい、
ここまで来ているので、
うん、
今度は自分のことを見て、こういう状況だった人間が8ヶ月でここまで来たぞっていう形を残せれば、
はいはい、
少しでも人の背中を押せるんじゃないかなって思って今 LINE ライブやってます。
でもやっぱり一番最初はその自分のコンプレックスとか弱さから LINE ライブも来てたということで、
ね、
はい、みんな一緒かもしれないですね。尾崎もそういった自分の弱さからもうみんなに力強さを歌ってるので、
はい、
ぜひ聴いていただきたいです。尾崎豊で僕が僕であるために。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz アイアンドウララ FM よりお届けしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーからの皆様のお便り、ぜひお待ちしております。はい、ちょっと私事なんですけども、最近ちょっと YouTube がYouTube チャンネル私やってるんですよ。
はい、
はい、それで YouTube1 年前に100本動画上げて、はい、ちょっと1年間寝かせておいたんですよ。
はいはいはい。
やめた時50人ぐらいチャンネル登録者数だったんですけど、
はい、
ちょっとこの間ついに100人を突破しました。
おお、おめでとうございます
ということで2020年は、YouTube もしっかり上げる年にしたいなと思ってますので、はい、皆様 よろしくお願いします。ということで、さてここで野穂さんよりお知らせがございます。
はい、この度、LINE LIVE の方から来ました野穂さんですが、もちろん皆さんに LINE LIVE に足を運んでいただいて、僕とお話ししていただきたいのですが、逆に、こういった配信者として活躍したい活動したいっていう方がもしおられるのであれば、私ソライズという、オーガナイザー事務所に所属しております。よかったら、のほさんで検索していただければ LINE LIVE の方チャンネル出ます。そしてツイッターの方も出てきますので、お気軽に、お問い合わせいただければ、ソライズどんな方でも大歓迎いたしますので、よかったら検索していただけると嬉しいです。お願いいたします。
ありがとうございます。そうするとツイッターでのほさんか LINE LIVE でのほさん、ひらがなですか？
そうです、ひらがなでのほさんって調べていただければ、
はい、調べていただけると、はい、自分ものほさんみたいになりたいっていう人はもうのほさんって調べてくださいっていうことですね。
お願いいたします。
はい、いや今日の放送いかがでしたか？
いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。はい、ラジオを何回か経験させていただいて、
はいはいはい、
一番はい、カントさんと
本当ですか、
お話ししやすくてめちゃくちゃ、
それは嬉しいですよ。皆さん聞きました今の言葉もう嬉しいです。いや、やった。でも先週のケイさんって方も、はい、話しやすかったって言ってくれたんですよ。まあ、お世辞かわかんないですけども嬉しいですね。はい、はい、ということで、ラジオとラジコっていうのは毎週火曜日夜の11時のレギュラー放送となっております。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時からございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて来週の放送は2月4日火曜日、担当はこの方です。
第1週担当パーソナリティは私川端龍太が務めます。音の課外授業というコーナーもありますので楽しみに聞いてください。
はい、第1週担当パーソナリティ川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。ということで、東池袋にあるオタバーバナナボンゴより本日は野穂さんとお届けいたしました。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではそれではバイバイしましょうか。
はい、
いきます。それでは
バイバイ。 バイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。